77.1 Label FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。12月31日花の金曜日になりました。年末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いよいよ2021年も今日で終わりますよね。まあそんな中、この番組を聞いてくださり本当にありがとうございます。まあ皆さんにとって今年1年どんな年だったですか。まあ私は今年もまたたくさんの素敵な映画に出会うことができました。皆さんもきっとお気に入りの作品にご出会えたと思います。まあ今日もですね、もう年末とそしてお正月に楽しめる素敵な作品ご紹介していきますので、どうぞ最後までお付き合いくださいね。ではでは早速話題の作品ご紹介したいと思います。ボイスオブラブ。1960年代のカナダ、ケベック州で暮らしている音楽好きな一家の14人目の末っ子アリーヌ。並外れた歌唱力を持つ彼女は歌手を夢見るようになり、もうお母さんはなんとかアリーヌの夢を叶えてあげたいと地元の有名音楽プロデューサーギー・クロードにデモテープを送ります。そして彼の尽力でアリーヌは12歳でデビューを果たし、天才少女としてもてはやされるようになるんですが、クロードは彼女を世界的な大物歌手にするため数年間の活動停止を決め、英語の特訓やダンスのレッスンなどに専念させるんですよ。まあ、そしてついにアリーヌは世紀の歌姫への階段を駆け上がる旅へ出かけるという、世界的な歌姫セリーヌ・ディオンの半生をモチーフに描かれた作品。もうこの作品すっごく良かったんですよ。まあ、監督脚本をフランスの女優バレリー・ルメルシーが務めていて、まあ、主演のアリーヌもバレリーさんが務めているんですよね。でもですね、ちょっとおかしかったのがバレリーさん、まあ、今57歳っていうことなんですけど、10代から現在までのアリーヌを演じてらっしゃるんですね。まあ、さすがに10代のアリーヌはちょっと違和感があったんですけれども、まあ、大人になるにつれてもうまさにセリーヌ・ディオンそのものなんですよ。もう本当に素晴らしかったです。まあ、そしてこの話、ドロドロした感じが全くなくて、もう愛のあふれた作品で、もう私はもうセリーヌ・ディオンがますます好きになってしまって、もうこの映画を見終わった後彼女の曲を聞いたんですけど、もう感動の度合いが違うんですよ。まあ大げさかもしれないんですけど、もう涙が出てきてしまって、もう本当に感動に浸ってしまいました。本当に音楽も物語も素敵な作品ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ボイスオブラル、オブラブ、こちらは全国順次公開中で、長崎では来年2022年の2月4日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひお楽しみください。今週はボイスオブラブのサントラからビクトリア・シオによるセリーヌ・ディオンのカバー曲もお届けしますので、どうぞお楽しみに。ミカのフラワーシネマ。さあ、話題の最新作どんどんご紹介していきます。明け方の若者たち。明大前で開かれた退屈な飲み会に参加した僕は、そこで出会った彼女に一瞬で恋してしまいます。下北沢の鈴なりで見た舞台、高円寺で一人暮らしを始めた日、 フジロックに対抗するために旅をした7月の終わり、世界が彼女で満たされる一方で、社会人になった僕は息の詰まる会社、夢見た未来とは異なる現実と、こんなはずじゃなかった人生に打ちのめされていく、というウェブライターの勝瀬正彦さんの長編小説デビュー作を映画化した作品で、監督は自身も俳優として活動するほか、堀宮、21世紀の女の子などでもメガホンを取る松本花監督。キャストは僕を北村匠海さん、彼女を黒島結菜さんのほか、井上裕貴さん、山中隆さんなどが出演しています。まあ、2人の出会いが明大前から始まるところから、花束みたいな恋をしたを想像したんですけど、また違うラブストーリー展開というより、まあ、予想外の展開にちょっとびっくりもしたんですよね。まあ、でも生きていく中で僕の中の思いと同じ思いを抱いたこともあったし、まあこんな気持ちってあるよねなんて共感するところもありました。まあ、きっとこの映画をご覧になると、はあ、こんなこと懐かしいなとか、こんな気持ちになったななんて感じながら見れる作品なんじゃないかなと思います。明け方の若者たちは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品は 99.9 刑事専門弁護士ザ・ムービー。常に事実だけを追求し 99.9% 逆転不可能と言われる刑事事件で、最後の 1% まで諦めずに真実を追求し無罪を勝ち取ってきた型破りな弁護士深山が所属するまだらめ法律事務所の刑事事件専門ルームは、室長から所長へと昇格した敏腕弁護士佐田、そして新人弁護士の河野ほのかも加わり、事件に挑む日々を送っていました。そんなある日、15年前に起きた天下村毒物ワイン事件に関する依頼が舞い込み、その事件には謎の弁護士の南雲とその娘のエリが関わっていました。村の青年守の協力のもと、事件を徹底的に調査していく深山たちに思わぬ罠が待ち受けていた。果たして深山たちは 0.1% の事実にたどり着くことができるのでしょうか、という2016年と18年にテレビドラマ化された人気ドラマが劇場版としてスクリーンに登場です。キャストは深山を松本潤さん、佐田を香川照之さんをはじめとするテレビ版でおなじみのキャストに加え、新人弁護士ほのかを杉咲花さんが務めるほか、他にも西島秀俊さん、なにわ男子の道枝俊介さん、牧田亜珠さんなどなど豪華キャスト勢揃いです。まあ、私は法廷もの大好きなので楽しみにしてた作品なんですと言いながら、テレビドラマ実は見てなかったんですよ。でも十分楽しめます。事件解決に奔走する深山たちと一緒になって答えを導き出すのにもういろいろ考えるんですよ。まあ、それがですね、また面白いんですよね。まあ、この作品もちろんネタバレ厳禁ですので、もうぜひスクリーンで推理しながら楽しんでくださいね。 99.9 刑事専門弁護士ザ・ムービーは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はキングスマンファーストエージェント。表の顔は高貴なる英国紳士、裏の顔は世界最強のスパイ組織キングスマン。国家に属さない秘密結社の最初の任務は世界大戦を終わらせることだった。1941年、世界大戦を密かに操る闇の教団に英国貴族のオックスフォード公と息子のコンラッドが立ち向かいます。人類破滅へのタイムリミットが迫る中、彼らは仲間たちと共に闇の教団を倒し、戦争を止めることができるのでしょうか、という人気スパイアクションキングスマンシリーズの最新作で、今回は第一次世界大戦を背景に世界最強のスパイ組織キングスマン誕生秘話を描いています。監督脚本制作はこれまでのシリーズ前作を手掛けるマシュー・ボーン。キャストはオックスフォード校をイギリスの名優のレイフ・ファインズ、コンラッドをマレフィセント2の親衛ハリス・ディキンソンが演じるほか、ジェマ・アーターとリス・エヴァンスが出演しています。もうこの映画面白かったです。 もう笑いもあるし涙もあるし、そして反戦メッセージも入っていて本当に見応えがありました。この映画見た後にまた前作を改めて見ようと思いましたね。もうあまり言わない方がいいですよね。もうこれはもうぜひ劇場で楽しんでほしいです。大きなスクリーンでお楽しみください。キングスマンファーストエージェント、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応で公開中です。さあもう一つご紹介します。マトリックスレザレクションズ。もし世界がまだ仮想世界マトリックスに支配されていたとしたら、ネオは最近自分の生きている世界の違和感に気づき始めていました。やがて覚醒したネオはマトリックスに囚われているトリニティを救うため、何十億もの人類を救うためマトリックスとの新たな戦いに身を投じていくという、1999年に公開され革新的な映像技術とストーリーで社会現象を巻き起こした SF アクションの金字塔マトリックスの18年ぶりの新作で、シリーズの生みの親であり過去3作品の監督も務めたラナ・ウォシャウスキー監督がメガホンを取っています。キャストはネオをキアヌ・リーブス、トリニティをキャリー・アン・モスなど、これまでのシリーズのキャストに加え、ジョナサン・グロフ、ニール・パトリック・ハリス、クリスティーナ・リッチが新たに登場しています。この作品はネタバレできないのであまり語らずにおきましょうね。ただですね、私はこの映画見る前にこれまでのシリーズを一度復習しておけばよかったなと思いました。もちろんね、見てなくても楽しめるんですけど、もしお時間のある方はシリーズを復習してみるともっと楽しめるかもしれません。ぜひこちらも大きなスクリーンで楽しんでくださいね。マトリックスレザレクションズ、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。今日は皆さんに素敵なプレゼントがあります。 99.9 刑事専門弁護士ザ・ムービーオリジナル絆創膏を3名の方に、マトリックスレザレクションズオリジナル T シャツを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは来月1月7日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ。ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。東京都町田市にお住まいのラジオネーム千秋さん、マトリックスレザレクションズ楽しみ、でも苦い思い出が前作の時夫婦でワクワクしながら映画館に、ポップコーンにドリンク準備万端で席に向かうと、予約された席はなぜか縦に2つ、予約した夫はごめん間違えたと前後に並んで黙々と見たトラウマが今も消えないですといただきました。ありがとうございます。いやご主人やっちゃいましたねでもまたそれがトラウマではなく、後からそんなこともあったよねといい思い出に変わりますよきっと。今回はしっかり並んで座ってマトリックスをこうご覧になって、あの時はねとこうトラウマではないもう笑い話にきっとなれると思います。これからもご主人と映画楽しんでくださいね。ラジオネーム千秋さん、メッセージどうもありがとうございました。今年もね、他にもたくさんメッセージいただいて本当にありがとうございました。一つずつ大切に読ませていただいていますので、よかったらこれからもメッセージぜひ送ってくださいね。さあおしまいにもう一つ映画ご紹介します。君といた108日。実家を離れ大学生活を送り始めた音楽が大好きな青年ジェレミーは、大学で開催された音楽イベントでメリッサと出会い、彼女と目が合ったジェレミーは運命を感じ、 次第に2人は恋に落ち、幸せな時間を過ごしていくんですが、メリッサにはジェレミーに伝えていないある秘密があったというクリスチャンシンガーソングライターのジェレミー・キャンプの半生を実話をもとに描いた作品です。監督脚本は I can only imagine 明日へつなぐ歌のジョン&アンドリュー・アーウィン兄弟が務めています。キャストはジェレミーを KJ アパ、メリッサをブリット・ロバートソンが務めるほか、ジェレミーの お父さんをゲイリー・シニーズが務めています。まあ、ジェレミーとメリッサの純愛にこう浸ってしまったんですよね。もうこの作品もうなんとなく見ながら展開を予想してしまったところもあったんですが、まあ、二人の愛の力にこう純粋な気持ちになれたし、まあ、心から二人の幸せを願わずにいられないという思いでいっぱいになりました。そしてジェレミーのお父さんのゲイリーシリーズがねまたいいんですよ。まあ、彼はフォレストガンプに出演していた時の印象が強かったんですが、もう陰からジェレミーをこそっと支えるお父さんの役すごく良かったです。君といた108日、こちらは全国順次公開中で、長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画ボイスオブラブよりビクトリア仕様でオールバイマイセルフを聞きながらのお別れです。今年も1年番組を聞いてくださり本当にありがとうございました。来年は1月7日から放送しますので、またどうぞ皆さん聞いてくださいね。それでは皆さんどうぞ良いお年をお迎えください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。